いつか逆転、一発満塁ホームラン。皆さんこんにちは。合同会社東きみなり事務所代表社員の東きみなりです。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、毎回第4週は雑談の回なんですが、東さん決め
たんですよね。そうですよね。
そうですよね。1週、2週、3週、4週、5週と。
そう。はい。
言ったわけですが、さてさて、じゃあ雑談テーマで、今日はどんな内容でしょうか。
そうですね。いや、テーマの前に、山口さんっていい声してるなって今、聞き惚れながら。
ありがとうございます。
山口さん、雑談してるときと、やっぱりこう、なんていうのかな、インタビューしてるときの声って、違うなと思って聞いてたんですね。
あ、そうみたいです。自分ではあんまり意識してないんですが、スイッチが入るのとオフが違うんですよね。
ね。なので、スイッチが入った声で雑談するっていうのと、スイッチが入ってない声で雑談するっていうのは、微妙に違うかもしれないけれども。
なるほど。はい。
まあでもね、雑談で何話そうかなって思ったんですけども、よくね、失敗っていうことを考えるんですよね。で、ある方と話してて、人生最大の失敗っていう話をしてたんですけどね。
はい。
で、その方は、会社経営してて、それで大きな損失を出したっていうようなことで、失敗だっておっしゃったんだけども、それを失敗と思うかどうかっていうのは人それぞれだなと思いつつ、私の失敗って、で、それも人生最大の失敗って何だったかなっていうふうにちょっと思ったりしたんですけどもね。
はい。
山口さんどうですか、失敗ってことを聞いて。山口さん失敗なんですかとか、山口さんの人生最大の失敗なんですかって聞かれたら、どんなのが浮かびますか。
そうですね。大きく失敗とか挫折は、二つほど思い浮かびますね。中学受験全滅したのと、あと、就職試験で全滅したっていう。で、最終的に聞いてくださった曲があったんですけども、ラジオ曲が。はい。それも失敗になるんですかね？
どうだろう。今はすごく楽しそうにお仕事されてるんだったら、そう、それって失敗。その時は失敗と思ったかもしれないけれども、
はい。
今はなんかそれが土台になってたり、経験になったりして、今の山口さん形作ってると考えれば、
はい。
長い目で見れば土台の一つですかね。
そうですね。本当だ。そうですね。東さんは？
私もね、その受験、まず中学受験してないし、高校は受験したんですけど、大学もまあ受験したんですけども、それ失敗だったかっていうと、失敗っていうよりも、もうそれ選んでたんで、失敗じゃなかったなと思うんですね。それよりもね、私、サラリーマンの時に、もうすごくうまくいったこともあれば、うまくいかなかったこともあって、で、これあくまで今にして思えばっていう話なんですけどね。
はい。
もっと早くね、傾聴とか、コーチングっていう技術をね、学んどけば人生って、だいぶ違っただろうなっていうふうにね、思ったんですよ。
へえ、なぜ思ったんですか？
人の話が聞けるようになるまで、私は50年以上かかってるんですよね。で、20代、30代、40代、50代前半っていうのは、人の話に全く耳を貸さない。自分の意見を言うことばっか考えたんですよね。
はい。
だから、人は私と関わっていても、なんか話を聞かれた気はしないし、共感とかもなかったなぁと。それはそれでも、それでも関係をね、うまく構築できてた人はいたと思うんですけれども、なんか、話を聞かれない、例えば、思い出すのは、なんかすごくアドバイスじゃなくて、なんか悩みっていうのかな、なんか仕事で、こう、うまくいかなかったことがあって、で、私にそのことをこう打ち明けてきた人がいたんです、女性ね。
はい。
それに対しても聞く端から、こうすればよかったんじゃないの？ああすればよかったんじゃないの？っていろいろとね、 ソリューション提供したり、アドバイス提供したりしてたら、その方がね、怒って、いや別にアドバイスを求めに東さんに話したわけじゃないですっていうふうに、ただ聞いて欲しかったんですっていうふうにね、
はい。
言われたことがあって、で、あ、そうだったの？でも、アドバイスしなきゃ結局よくなんないんじゃないのって、その時はそう思ったんですよ。だけど、やっぱり、アドバイスなんかせずに共感的に聞いて欲しかったって、そういう需要ってあるよな。自分だって、あったよな。自分がなんか悩み事とか話した時に、いやいや、こうすればいいだろう、ああすればいいだろうって言われたら、なんか、うるせえっていうふうに思っただろうなと。で、傾聴っていうのが全然頭になかったんで、そんなことっていうのを起こして、多分それは1回や2回じゃないなっていうふうに思ったんですね。
なるほど。もういや、私、つくづくその傾聴、話を聞くですね。これ、日本人、まあ外国ではどうなのかわかんないですけど、日本人ってこの、それを、例えば学校で学ぶなんてこと一回もないじゃないですか。
ないですね。
絶対に一回は、小学校とか中学校でやった方がいいと思うんですよね。私、そういうことをちょっといずれやっていきたいなと今思ってるんですけど、ごく当たり前なことをすぎて話すもそうだし、聞くも、みんなできてると思ってるんですよね。できてない方が多いじゃないですか。それで人間関係こじらせたりとか、もったいないことしてる人いっぱいいるので、そこをね、なんか、どこかで一回学ぶという機会を日本人、だいぶその先の人生楽になることって多いんじゃないかなと思いますね。
なんか学校では、沈黙じゃなくて、発言を奨励されたような気がするんですよね。
ああ、そうですね。
黙ってたら、なんか言いなさいよ、みたいな感じで。
はいはい。手を上げな、積極的に上げなさい、みたいな。
そうです、そうです、うん。うん。それはあったなと思うんですね。
そう。まあ、とはいえ、私もですね、話を聞くのが、下手でできなさすぎて、やめたらアナウンサーって言われた類なんで。
はい。はい。
インタビューが苦手で何聞いていいかわかんないし、みたいな状態なんで。だから、それもね、ある意味私の中のやっぱ失敗ですね。そこから、これはまずいと思って、どうしたら話を聞けるんだと研究して。なんて話を聞くってすごいことなんだろうと気づいて、面白くなっていったっていうのがあるので、私もやっぱりもっと早く、知っておけばよかったって思いました。
ね。トーストマスターズっていうところでスピーチ、ね、今今年で24年ですけれども、トーストマスターズでも聞くことっていうのを教えてるんですよね。
ああ、そうなん
です。でもなんかそれ以上に人前で話すことっていうのは強調されてるから、なんか聞くことっていうのが二の次三の次になってるんですけれども、トーストマスターのリーダーシップの教科書ね、今も変わっちゃったんですけれども、2006年から2016年ぐらいまであったね、リーダーシップの教科書ってね、第1課から第10課までリーダーシップのスキルが書いて、説明されてるんですけど、第1課っていうのはなんと聞くことなんですよね。
あ、そうなんですね。
リーダーに必要なスキルとして、その 10個ある中の最初のスキルは聞くことだったんですよね。
いやー、それ素晴らしい。本当そうだと思います。
話
すより聞くの方が大切ですよね。
そうですね。だから、人生最大の失敗じゃないけれども、若い時にもっと早くからやっとけばよかった方がよかったなっていうのは、聞くとかね、ちゃんと聞いてたら子供の話も聞けただろうしね。
あ、ねえ、そうそうそうですね、もう、そうなんですよ、私。家庭に入るとオフになるので、聞いてない話をって未だに怒られたりするんですけど。ねえ、そうそうそう。
なので、まあ、もしね、これ、この、まあ、ポッドキャスト聞いてる方で、20代、30代、まあ、40代の方で、まあ、50代の何歳でもいいんですけれども、自分が聞けてないなと思ったら、傾聴を習うとか、コーチングを習うっていうことは、私はすごくプラスになると思うんで、ここはね、ぜひお考えになった方がいいかなっていうふうに思いました。
いや、本当ですね、本当ですね。ぜひ。で、東さんにもね、いろいろどうしたらいいか相談もできるんですよね。
そうですね。
なのでぜひぜひ気になった方は番組概要欄ホームページをご覧ください。お問い合わせもお待ちしています。
はい、ありがとうございます。
東さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。